ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。ところで、2月25日、福田康夫総理大臣は韓国のイ・ミョンバク新大統領の就任式に出席し、引き続き初の日韓首脳会談を行いました。会談で福田総理は北朝鮮問題について、北朝鮮の非核化に向け日韓日米韓での連携を従来に増して強化したい旨述べるとともに、日朝関係に関し拉致・核・ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を早期に実現するとの我が国の方針を説明しました。これに対しイ・ミョンバク大統領からも、日本の立場は十分理解している、しっかりと意見交換を行い協力していきたいという発言がありました。さて、今週は列島だよりのコーナーで早春の季節の話題をお届けします。またふるさとの声のコーナーでは、拉致被害者田口八重子さんのご兄弟と息子さんからのメッセージをお届けします。今週の一曲のコーナーでは、田口八重子さんゆかりの曲、津軽海峡冬景色をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月3日北京に出張中の泉教授に、6者会合への中国の取り組みについて電話で伺いました。
現在中国は6者会合の進展に向けて、また積極的な役割を果たしつつあるという印象が非常に強くなっております。ここら辺6者会合が停滞している大きな要因は、北朝鮮が本来昨年の12月の31日までに提出するはずであった、彼らの核計画に関するその完全でかつ正確な申告、これが遅れているためでありますが、特に現在その北朝鮮と、とりわけアメリカとの間で意見が合わない問題が2つあると思いますが、1つはウラン濃縮計画、核計画をそれを北朝鮮が持っていると我々考えているわけですが、そこを北朝鮮が認めないということが1つと、もう1つは大国との北朝鮮 の核協力ということになりますが、特にシリアに対してこれまで核技術等を供与していたという、これもアメリカはその事実があるという前提で北朝鮮にそれを申告するように迫っておりますが、北朝鮮はそれを拒むという状況でありまして、いつ申告がなされるの しますと6者会合は停滞したままでありますし、特に北朝鮮の非核化に向けての最後の段階へといつ歩みを進めることができるかどうかわからないという状況になっていますが、そこで中国側はアメリカと北朝鮮との間のさまざまな仲介をとグループを始めているようでありますし、とりわけ妥協案といいますか、なんとか北朝鮮が侵攻を行えるような形、ウラン濃縮問題あるいはシリア問題というのを、完全に今のような状況で意見が分かれたまま動けないというところから前に進められるような妥協案というものをなんとか作って、それをアメリカにも北朝鮮側にも提示し、当社の間でなんとか妥協を図ろうという努力をしているようであります。そういうこともありまして、シル・クリストファー・ヒル国務次官は中国で相当長い時間をかけて協議をしたということもありますし、3月1日にはまた金慶番、北朝鮮の外務次官が北京に行ってくるかもしれないということで、シル国務次官方はですね、バンコクの出張中だったんですが、そこから、北京にまた取って返して、来るということもありました。実際は外務次官がやってきませんでしたので、米朝協議という実現をいたしませんでしたが、そういう動きを見ましても中国側が相当力を入れているということがあろうかと思います。でもちろん中国にとってみますと、6者会合がスムースに進み、核問題が解決するということが、大変重要だということになりますし、朝鮮半島の安定につながるということにもなりますから、そのために努力をしているということでありますけれども、とりわけ今年は8月8日にオリンピックが北京で開催されますので、そういうオリンピックを迎えた年にですね、核問題で再び朝鮮半島が緊張に詰まれるようなことを避けたいという非常に強い意思が伺われるかと思います。で、今後も中国の努力はもちろん続けられるということでありますが、その点では、オリンピック前にここから数ヶ月の地位の間にもジョンイル総書記が中国を訪問するという可能性が今非常に高くなっておりますので、そういうジョンイル訪中、そして中朝首脳会談というものも通じても、中国はできるだけ早く国際会合が前に進むような形で、北朝鮮の態度が変わっていくことをまた模索していくと考えられます。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。3月に入り、日本列島には少しずつ春の足音が聞こえてきています。山々では冬の間地面を覆い尽くしていた雪が溶け出し、吹きの塔やつくしが力強く土を押し上げて姿を現し始めています。またタラの芽やわらび、ゼンマイなどといったさまざまな山菜も芽吹き、その独特の香りやほろ苦さは食卓に春の息吹を運んでくれます。さて、水戸の偕楽園、京都の北野天満宮、福岡の太宰府天満宮などをはじめ、日本各地の梅の名所では何千本もの梅が見ごろを迎えています。梅園に訪れた人々は辺り一面に漂う花の香りに包まれながら、白や赤、そして薄紅色の満開の梅の花に見とれ、花の下でお団子を食べたり甘酒を飲んだり、少し早い春を楽しんでいます。そして梅の木にはお抹茶色をした可愛い小鳥の姿が見えます。ところで、日本には梅にうぐいすという言葉があり、取り合わせの良いものの例えに使われてきました。いかにも早春の風景を思い起こさせる梅とうぐいす、古来より数多くの和歌にも歌われ、花札の図柄としても馴染みのあるものです。しかしウグイスは その習性から梅の木にはめったに止まることはなく、梅の木にやってくるのは実はメジロなのだそうです。昔の人々は春告鳥と呼ばれるウグイスの華やいださえずりを愛おしみ、これを春の訪れを告げる梅の花と結びつけたかったのでしょうか。北朝鮮でももうそろそろ春の訪れを感じる頃でしょうか。一足早く暖かくなり始めた日本から春風に乗せて、拉致被害者の皆さんにふるさとの声が届くことを心から願っています。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週も先週に引き続き、家族会の増本照明事務局長から今後の国際活動についてお話をいただきます。日本政府は主要国首脳会議などをはじめとする各種国際会議や二国間の首脳会談など、あらゆる外交上の機会を捉えて国際社会に拉致問題を提起しています。今日、拉致問題は国際社会の理解と支持を得ていますが、そこには拉致被害者ご家族の積極的な活動が大きく貢献しています。家族会は拉致問題が日本だけの問題ではなく国際的な問題であるとの認識を世界の人々に喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく国際的な活動を広げています。去年はジュネーブ、ルーマニア、タイ、アメリカなどを訪問し、各国の要人、拉致被害者ご家族や支援団体と積極的に連携を深めました。今年の6月には去年12月に結成された国際拉致連合の総会がソウルで開催される予定であり、現在準備が進められています。この度、家族会の増本照明事務局長から家族会の国際活動の今後の方針などについてお話を伺いました。増本事務局長は拉致被害者である増本留美子さんの弟さんでいらっしゃり、2005年以来家族会の事務局長を務めておられます。それでは増本事務局長のお話をお聞きください。まず今後の家族会の国際連携について伺いました。
私たち家族会、それから救う会の方針として、これが日朝間二国間だけの問題ではなくて、世界12カ国に及ぶ被害国があるということ、その被害国と特に話をして、被害国が連携して北朝鮮から被害者を救出する動きを作っていきたいというふうに思っておりますので、今後も国際社会へ訴える活動は継続していくと思います。特に今年は韓国の政権がイ・ミョンバクさんに変わられまして、それまでのノムヒョン政権とは違うアプローチができるというふうに期待しておりますので、韓国でのこの北朝鮮の非道というものを訴えて、日韓が連携して多くの拉致被害者を救出する方向に動いていければいいと考えています。私たちもその韓国でイ・ミョンバク大統領に直接会って、韓国の拉致被害者、それから日本の拉致被害者、この全ての解放がない限りは、韓国も北朝鮮に、食料支援なりエネルギー支援なりをできないという、そういうメッセージを送っていただけるようになるべく訴えていきたいと思っています。
次に、国際的な連携を踏まえ国内への取り組みをどのように強化していくかについて伺いました。
これはやはりアメリカの対北政策が融和的になって、改めて日本国内のやはり、世論というものを喚起していかなければならない。そのためには我々家族会はもう前面に立っても、特に今の兄弟世代になっ ておりますけれども、両親世代には少しお休みをいただくような形をとって、兄弟世代で前面に立って多くの国民の皆さんに、まだ終わっていないという、拉致問題は全然終わっていないということを訴えて、終わっていないし生存している被害者をなぜ早期に取り戻さないんだという、そういう世論形成のためには、私たちが街頭に立って訴えられていかなければならないという思いで始めようとしているわけで、まあ一番の目的はやはり国内の世論をもう一度喚起したいという、このような非道を許していては、やはり日本の社会にとっても日本国民にとっても良くないという思いを皆さんに共有していただきたいという考えで始めようと思っています。
家族会の増本照明事務局長のお話でした。日本政府は拉致被害者全員が生存しているとの前提に立ち、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者ふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者田口八重子さんのご兄弟と息子さんからのメッセージをお届けします。田口八重子さんは1978年6月ごろ、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し拉致されました。最初にお兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージです。茂雄さんは現在拉致被害者家族会の代表を務めていらっしゃいます。
八重子よ、本当にお前のことをもうみんなが心配して、帰る日を楽しみに、そのための努力もみんなしてます。ですから絶対に諦めちゃダメですよ。絶対帰るんだと、自分の子供たちにも会うんだという気持ちを絶対に捨てないで、もう少しだから頑張って、帰る日を楽しみにしてください。まあ、今まで長い間兄弟たちも国も助けてあげられなくて本当にごめんなさいっていうのが今の心境ですけど、まあ、それを糧にして早く日本に帰れるように、今頑張ってますので、ぜひその気持ちを忘れずに、健康でいてください。絶対会います。会いましょう。
次にお兄さんの本間勝さんからのメッセージです。
八重子、元気でいますか？私は東京の十条にいる兄の勝です。八重子と最後に会ったのは昭和52年11月のみどりさんの葬式の時だったね。その時の八重子の顔は鮮明に思い出せるよ。池袋から53年6月29日に北朝鮮に拉致されてから日本に帰れなくて29年になるなんて信じられないくらいの長い年月が経ってしまったこと、全く許せないことで、新潟の港に北朝鮮の船マンギョンボン号が入港して来た時に抗議行動で船に向かって思わず怒鳴ってしまったよ。八重子を返せバカ野郎ってね。
次にお姉さんの鈴木雅子さんからのメッセージです。
一番上の兄の雅子です。八重子、元気にしていますか？もうあれから29年になってしまいました。こうちゃんもあやちゃんも元気にしてますよ。お母さんも八重子の帰りをずっと待っていました。きっと天国で八重子の帰りを見守っていると思います。毎年お正月には川口の実家で兄弟たちが集まっているのを覚えていますか？いつも話題になるのは八重子や父母のことばかりです。兄弟みんな元気でいますから、一日も早く 帰ってきてね。すずちゃんがいつもおいしいお酒を飲もうねって、早くこの拉致問題が解決することを願って、元気で帰ってくる日を願って会えるのをために楽しみにしてますから。
最後に息子さんの飯塚浩一郎さんからのメッセージです。浩一郎さんは茂雄さんのもとで、茂雄さんの配慮によって21歳になるまで八重子さんのことや事件のことを知ることなく実の子供として育ちました。現在はコンピューター関係の会社に勤める傍ら、拉致被害者の救出活動にも力を注いでいます。それではお聞きください。
お母さん、本当にお母さんっていうのをお伝えするのが正直恥ずかしいというか嘘くさいような気がして、ちょっと申し訳ないなっていつも思っています。っていうのはやっぱり会ったこともないし、僕の記憶の中では会ったこともないし見たこともないしっていつも思っています。でもただやっぱり、まあ親父から真実を言われて、あやと会った時、そして八重子さんの写真を見た時に、やっぱり血のつながりっていうのはものすごい目に見えない強いものがあるんだなと思いました。それ以降いつも寝る時は心の中で、八重子さんおやすみ、元気にしててねって思いながらいつも 毎日寝ています。本当に体だけはなんとか気をつけて生き続けてください。必ず助けます。
拉致被害者田口八重子さんのご兄弟と息子さんからのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は石川さゆりさんの津軽海峡冬景色をお送りします。この曲は拉致被害者の田口八重子さんが拉致される1年前に日本で流行した曲です。田口さんは北朝鮮で日本語や日本人としての習慣を北朝鮮の人に教えていた李宇寧という人と同一人物であると見られていますが、日本の文化を教えるにあたってこの曲を歌って弾かせていたそうです。それでは津軽海峡冬景色をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。津軽海峡冬景色をお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300813-3592-2300 2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また、朝鮮語放送、イルボネパラン、日本の風は、夜2時から30分間、周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。